主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時、パリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから、神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。家に戻ってから弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して貫通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も貫通の罪を犯すことになる。主の御言葉。
キリストの御さん。
まあ、今日の朗読ではこの結婚の大切さということを、まあ創世記でも、福音書でも、語っているというふうに思います。創世記の方では、まあ、人間の結婚の由来ですね、神様が人が一人でいるのは、まあ、良くないからですね、やはりそれにふさわしい、まあ、パートナーということで、女性を作り、そして、まあ、互いに助け合ってこの一体となるように、まあ、主がわざと私たちをそう作られたということです。そして福音書では、だからこそイエス様が一体、二人が一体になっているわけですから、神が結び合わせてくださったものを、まあ、勝手に人がですね離してはならないというですね、この結婚の大切さを、まあ、イエス様は、本当に言っておられますね。やはり結婚するということは、まあ、非常に大事な、まあ、ことだと思います。結婚生活あるいは家庭生活を通して、まあ、私たちは、まあ、大きな恵みや、まあ、力をもらうとともに、でも場合によっては、まあ、大きな苦しみや、まあ、辛さを、まあ、背負うことにもなる。やっぱり二人は一体であるというふうに、まあ、書いてありますけど、まあ、実際はなかなか一体になれないような、まあ、人間の中のエゴとかですね、まあ、わがままとか、まあ、様々なものがやっぱりあるということも認めなければならない。まあ、結局結婚生活でやはり、まあ、難しいことでもあるし恵みでもあるのは、やはり一緒に暮らしてるから、まあ、相手の、まあ、弱さと限界、自分の弱さと限界、まあ、いいところも悪いところも含めて、まあ、それらと、まあ、向き合っていかなければならないということですね。まあ、それが、まあ、うまく助け合えると喜びになりますけど、それがうまく助け合えないと、まあ、大きな苦しみになる。まあ、それは、まあ、実際日々経験されることではないかと思いますね。でしかも結婚生活は逃げ場がない、まあ、逃げられない問題って、まあ、一緒に、まあ、もちろんちょっと離れてるならともかく、まあ、一緒に暮らしてる限りは、まあ、逃げられないっていうか、まあ、それだけ親密な、まあ、関係性ということですから、まあ、それがお恵みにもなり、それが苦しみにもなる、まあ、それが私たちの、まあ、現実だと思います。でもイエス様が、神様が、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体であるというふうに、まあ、おっしゃっている。 まあその難しさとともに、でもその恵みを私たちはやはりしっかりと受け止めなければならないでしょう。でもどんなに仲がいい夫婦だったとしても、まあそういうものすごく仲のいいカップルも、まあ、例外的にはあるんですよね。例外的っていうか、まあたくさんか少ないかちょっとそれはわからない。でもどんなに仲が良くても、まあ、結局はどちらかが先に亡くなってしまうので、その一体感がずっと続くかって言ったら、これはまた、まあ、続かないわけですね。まあ、あるいは、まあ、単身赴任で離れてしまうこともあるし、けどそもそも最近はですね、もう結婚しない人が実際、なんかいっぱい、特に若い世代はですね、なんか結婚率がどんどんどんどん減ってきて、むしろ一人暮らしする人の方が、一人で一生涯送る人の方が、まあ、増えてる事実もありますから、そして年を取れば、先ほど言ったようにどちらかがなくなって、まあ、最後もやっぱり一人で生活をせざるを得ないっていうことが、まあ、しばしば起こり得る、まあそういう時代だと思いますね。だから、まあ夫婦のつながりと言っても、一体感と言っても、まあやはり一時的なことになってしまうことが、まあ、多い。でもそうすると、実際神様が、まあどういう意味でこの男と女に作られて互いに助け合うように私たちに望んでおられるのか、まあ、それは私は思うんですけど、まあ、本当のところ私たちは何とこう一体となって生きていくように、まあ、本当のところ呼ばれているのか、まあ、それは人間同士が一体になるというよりは、私たち一人一人は神から生まれて神に戻っていく存在ですから、私たちが本当に心からこう目標と、まあ、目標というか考えなければならないのは、私たちが生涯を通してどのように神とですね、神様そのものと、まあ、一体になるっていうか、まあ、一体というのはちょっとなかなか難しいですけど、いかに神様と親しく一つになっていく道を結局歩んでいくかどうか、まあ、それが一番大事なことじゃないかというふうに思います。まあ結婚されている方々を見て思うことの一つは、やはりこの結婚されている方の、まあ、良さっていうか、まあそれはどういうところにあるかって言ったら、まあ、二つぐらいあると思ってて、一つはですね、やっぱり謙遜さというのかな。それは、ね、結局現実的に自分の弱さと相手の弱さ受け止めなきゃならないので、だからどこかやっぱりなんか謙遜な感じが、で、謙遜さとともに、なんかこの温かさとか優しさっていうんですかね。まあそれはやっぱり異質な人がそばにいるから、どこか受け止めなきゃならない。まあ結局私たちが一体となっていくために必要なのは、やっぱり謙遜さと温かさというか思いやりの心だと思いますね。実際のところは、まあ、それを私たちが、まあ、どのようにそれを育てながら神との一致に向かって、まあ、結局は歩んでいけるかどうか、まあ、司祭主導者は結局結婚してないですけど、結局やっぱり神との一致に向かって、まあ、実際は逃げられない場所で自分の弱さにどこか直面してですね、でもそれでもやっぱり思いやりの心を持って、まあ、歩んでいけるかどうか、まあ、それが私たちにやっぱり問われているような気がします。まあ、独身であっても、子育てで忙しくても、あるいは年を取って一人暮らししても、私たちはやっぱり何か関わりの中で人と、そして神との関わりを深めていくように、結局生涯かけてやはり呼びかけられているように思いますね。まあ結婚の目的は本当に何なのか、まあ、最終的に今言ったように、なんか相手と一体になるんじゃなくて、やっぱり神と一体になっていくために、やっぱりお互いがあって、助け合ったり喧嘩したりチャレンジしたり、いろんな問題がやっぱりある。それは私たちが神に向かってどういうのかな、 自分自身が少しずつ清められて神様に近づく人格に変えられていくっていうんですかね、少しずつ清められて恵みを受けて、こうだんだんとだんだんと神に近づく存在にちょっとずつ進んでいけることが、まあ結婚の目的というよりも人生の、まあ、目的ではないかというふうに思いますね。それはまあなかなか難しいですけど、結局何が難しいかって言ったら、相手が難しいんじゃなくて自分が難しいんですよね。自分の中の囚われとか執着とかプライドとか、でもそれを超えて、それを置いて謙遜のうちに神様と一つになっていく道を、まあ一歩一歩歩んでいくことができるならば、まあそういう人生こそがやっぱり幸せな、まあ、人生であるというふうに、まあ、言えるんじゃないかなと思います。まあ、ある一人の修道者の、まあ、例え話とお話ですけども、ものすごく立派な修道者がいてですね、でも若い頃に、まあ、ちょっと死にそうな体験、いわゆる臨死体験して、それで肉体から霊魂が、魂が離れて神様のところの前に行ってですね、でその人が神様の前で、天国の門の前でノックしてですね、 天の門、そしたら向こうに神様がいて、お前は誰だと言った時に、その人がですね、私はあなたの忠実なしもべですと答えたんですね。そしたら神様が、いや私はお前なんか知らないと、だからもう一回帰ってやり直せって言われて、それでこの世に戻ってきて、でまた祈りを深めて、その自分を清める生き方をして、やっと中年になって、また死にそうなとか臨死体験に一旦また死んで、肉体がから魂が抜けてですね、天国の門の前に行って、またノックしたんですよね。でそしたら神様が、お前は誰だって言うから、あなたの忠実、あなたの親密な友が帰ってきましたと言ったんですけど、でもそしたら神様は、いやお前なんか知らないから、もうちょっと修行を積めって言われて、それでまた彼は息を吹き返して、でまた戻ってきて祈りを深め、周りに対する愛の心を一生懸命で、結局年を取って3回目また息が切れてですね、でまた、この肉体から魂が出て、で神様のところに行って天国の門を叩いたんですね。でそしたら神様がまた、お前は誰かと尋ねたんですよね。で3回目彼は何て答えたかって言ったら、あなた自身が戻ってきましたと答えて、それで神様は喜んで門を開いて、戻ってきてくれてありがとうと言って、彼をこう天国に迎えて神様と一つになることができたということですね。まあ、そこまで私たちがもちろんね、いけるかどうかわからないですけど、でも私たちの人生は神に向かっているってことですよね。で神様との交わりをどれだけ深めて、まあ、完全に一体になれる人は聖人しかいないかもしれないですけど、私たちは神様との親しみを、まあ、より深めながら日々の生活を、どんな暮らしをしていようと、誰と一緒に暮らしていようが、一人暮らしであろうが、仕事で忙しい、あるいは仕事を引退していようが、病気であろうが病気でなかろうがですね、私たち一人一人が神様に向かって、まあ、一歩一歩着実に歩んでいけるように、共に祈りを捧げたいと思います。